本日私たちにくださる神様の御言葉は、ヨシア記5章13節から15節です。さて、ヨシアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って、彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なんですか。すると、彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけて伏しをがみ、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の将軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。アーメン。2026年が始まりました。今年一年も教友の皆様のご家庭と職場に主の恵みが満ち溢れますようお祈りいたします。2026年が始まると自然と2025年は去った年、去年となりました。去るとは一定の時を過ぎて古い状態になるという意味です。過ぎ去ったものは再び戻ってくることはありません。しかし大切なことは、2025年とこれまでにあった全ての年と全ての日がすでに古い年、古い日となって過ぎ去ったとしても、それらが消えてしまったりなくなったりしたのではないということです。私が過ごしてきた全ての歳月は今日の私の姿と人生の中にそのまま残っています。アメリカの詩人であるサムエル・ウルマンの最も有名な詩は青春です。この詩はウルマンが1918年78歳の時に書いたもので、彼の生前には出版されませんでした。しかしこの詩はマッカーサー将軍が日本における連合軍最高司令官であった時、東京にあった彼の執務室の壁にかけていました。またマッカーサーは演説の際にこの詩をしばしば引用したため、この詩はアメリカよりも日本でより広く知られるようになったと言われています。その内容は次の通りです。青春とは人生のある時期ではなく心の持ち方を言う。バラの面差し、紅の唇、しなやかな手足ではなくたくましい意志、豊かな想像力、燃える情熱を指す。青春とは人生の深い泉の新鮮さを言う。青春とは臆病さを退ける勇気、屋敷につく気持ちを振り捨てる冒険心を意味する。時には20歳の青年よりも60歳の人に青春がある。年を重ねただけで人は老いない。理想を失う時初めて老いる。歳月は皮膚にシワを増すが、情熱を失えば心はしぼむ。苦悩、恐怖、失望により気力は地には精神は悪化になる。60歳であろうと16歳であろうと、人の胸には脅威に惹かれる心、幼子のような未知への探求心、人生への興味の喚起がある。君にも我にも見えざる液体が心にある。人から神から美、希望、喜び、勇気、力の霊感を受ける限り君は若い。霊感が絶え、精神が皮肉の雪に覆われ、悲嘆の氷に閉ざされる時、20歳だろうと人は老いる。頭を高く上げ希望の波を捉える限り、80歳であろうと人は青春の中にいる。この詩は年齢が若いからといって必ず新しい人生を生きているわけでもなく、年を重ねたからといって必ずしも古い人生を生きているわけでもないということを語っています。私たちは皆それぞれ自分の年齢の分だけ生きてきました。それだけの歳月が流れてきたのです。その歳月は全て消えてしまったように見えますが、その歳月は私たち一人一人の人生の中にそのまま残っています。また毎年1月1日は生きている全ての人に訪れますが、真の新年は自分に与えられた時間を大 たゆまず育てていく人だけに訪れます。それを知らなければ20代30代の青年であっても信念を古い年として生きるほかなくなってしまいます。しかし今日の私は昨日の私が生きた結果であり、明日の私は今日の私が生き抜いた結果であるということを中心として心の真ん中で受け止めて生きる人は、60歳であろうと80歳であろうと、いやそれ以上であっても毎日を新しい人として生きることができ、生涯を新しく耕し続けることができます。私たちは出エジプト記を通してモーセの一生についてよく知っています。ヨセフがエジプト全国の司となった後、ヤコブの一族がエジプトへ移り住みましたが、その人数はわずか70人でした。しかしその数は急激に増えていきました。時が流れ、ヨセフを知らないエジプトの王パロが即位しました。そのパロがヨセフを知らなかったというのは、ヨセフがどのような人物であったか、また7年の豊作と7年の飢饉の時にどのような役割を果たしたかを知らなかったというよりも、ヨセフが行ったことを認めることを拒んだという意味だと考えられます。そのパロはイスラエルの民が増えることを恐れました。当時多くの人口は巨大な国防力を意味していたからです。そこで彼はイスラエルの民の身分を奴隷に貶め、さらに過酷な強制労働を課しました。それでもイスラエルの民の増加は止まりませんでした。ましてやパロはイスラエルの民が出産するとき、女の子であれば生かしておくが、男の子であれば殺せという命令を下しました。イスラエルの民の血筋を断ち切ろうとしたのです。そのような時代に生まれた子供がモーセでした。モーセは生まれてから3ヶ月間は両親の下で育てられ、40歳になるまではパロの王女の子として育てられました。そして80歳になるまでメディアンの荒野で宗徒の羊を飼って暮らしました。やがて神様はイスラエルの民をエジプトから救い出す時に、その歴史の通路としてモーセをお召しになりました。出エジプト記3章5節です。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。神様はモーセが立っている場所を聖なる地、聖地であると仰せられました。神様がそのように言われたのは、モーセが羊を飼っていたミディアンの荒野が特定の宗教の発祥地であったからでも、そこにエペソのアルテミス神殿のような巨大な神殿があったからでもありません。さらに神様がその場所にだけ臨在しておられたからでもありません。実に神様は、天は私の王座、地は私の足台と仰せられています。モーセが立っていた場所には、羊やヤギが食べることのできる数種類の草と、燃えているのに焼けつきず、モーセが不思議そうに見つめた茨の木のような小さな木々があっただけでした。それにもかかわらず、神様はモーセが立っている場所を聖なる地、聖地であると仰せられました。聖地が聖地となるのは、履物を脱ぐことによって成立するからです。神様はモーセをお呼びになるとき、あなたの足の履物を脱げと仰せられました。神様はモーセに、あなたの上着を脱げや、あなたの杖を置けと仰せられることもおできになったはずです。それなのに、なぜあえてあなたの足の履物を脱げと仰せられたのでしょうか。ルカの福音書15章には、イエス様が語られた例えの中で最も美しく最も感動的な例えがあります。失われた息子の例え、いわゆる放蕩息子の例えです。 次男は当時父親に対してしてはならない要求、すなわち財産のうち自分の分を前もってくださいと願いました。しかし次男は受け取った財産を法当の限りを尽くして使い果たし、ちょうどその時激しい飢饉に見舞われ、ユダヤ人がつかない仕事であった豚の世話をするものとなりました。それでも極貧のものや家畜が食べるイナゴ米さえ彼に与える人はいませんでした。その時になって初めて彼は雇い人に食べ物を豊かに与えている父のことを思い起こし、家に帰る決心をしました。そして天と父の前に罪を犯した自分を息子ではなく雇い人の一人として受け入れてほしいと言おうと決心しました。こうして彼はついに家に帰ってきました。その時父はしもべたちにこう言いました。ルカの福音書15章22節です。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。父はしもべたちを通して次男に一番良い着物、大地の服を着せました。父は次男が帰ってくることを信じており、息子が帰ってきた時に着せる服の順番をあらかじめ決めていて、その中の一番を持ってきて着せなさいということでした。服は身分を意味します。次男に最も良い服を着せたということは、息子としての身分が回復したことを意味しています。また父はしもべたちに命じて次男の手に指輪をはめさせました。指輪は息子の権利を指すものです。すなわち次男が本来持っていた全ての権利が回復されたという意味でした。次男は家を出るとき相続財産のうち自分の分を全て持っていきました。もし彼が帰ってこなければそれで終わりでした。しかし父は彼に指輪をはめさせることによって相続を受ける前の状態へと戻してくださったのです。さらに父は自分たちに命じて次男に靴を履かせました。古代において履物は自由人の印であり、主人の息子であることを証しするものでした。当時しもべは靴を履きませんでした。80歳のモーセは40年間はエジプトの王宮で、また40年間はミディアンの荒野で生活しました。その80年の間、モーセは自分自身が自分の人生の主人でした。外から見て人々が羨むような立場にいようと、みすぼらしい立場にいようと、自分の人生の主人が自分自身である限り、神様が用いることのできない人生だったのです。彼をお召しになった神様が最初に求められたことは、履物を脱げということでした。それはこれまでの80年間あなたは自分の思いのままに人生を生きてきた。しかしこれからは私の御心に従っていきなさい。そして私があなたに委ねる出エジプトの歴史はあなたの考え通りに進むものではなく、私の考え通りに進み、あなたはそのための通路として用いられるんだという御心を示すものでした。その御言葉に従ったモーセは自分の履物を縫うことによって、その後神様のツールとして、神様の歴史の道具として用いられるようになりました。ついにイスラエルの子らはエジプトから出て40年に及ぶ荒野の生活を通過しました。モーセは自らの務めを果たして神の召しを受け、その後を継いでヨシュアがイスラエルの民の指導者となりました。ヨシュアとイスラエルの民は第二の航海の出来事ともいえる溢れていたヨルダン川の水を神様がせき止め、川底を乾かされた出来事を目撃しました。そしてついに 神様が約束されたカナンの地ギルガルに到着しました。そこで神様の命令に従い、40年間行うことのできなかった割礼を行い、守ることのできなかった過ぎ越しの祭りを守りました。そしてその時、神様の軍の将がヨシアの前に現れてこう言いました。5章15節です。すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。主の軍の将は神様がモーセをお召しになった時に語られた御言葉と同じように、あなたの立っている場所は聖なるところである、あなたの足の履物を脱げと言われました。履物は人が身につけるものの中で最も低いところにあります。そのためその人全体を受け止めるものです。ある人はその人の履物を見ると、履物そのものではなく、その履物を履いていた人がどのような存在であるかが見えると言います。ある会社に入るために必ず提出しなければならない書類の一つが履歴書です。履歴書とは履く、立つ、書くです。人生を20年から30年生きてきた人であっても、60年から70年生きてきた人であっても、その間には少なからず出来事があり、さまざまな過程があったはずです。その中でも自分が実際に足で踏みしめて歩んできた出来事や過程を書き記すものが履歴書です。その意味で履物はその人の人生全体を表す簡易法のようだと言えます。ですから、あなたの足の履物を脱げという御言葉は、神様の御前であなたの全ての存在を下ろし、自分に頼らず主なる神様である私を信頼しなさいという意味なのです。今ヨシュアとイスラエルの民の前には、難攻不落の城のように見えるエリコの城をはじめ、カナンの地を占領すること、そしてその地で神様の民らしく生きていくという課題が待ち受けていました。そのすべてを、あなたの思いではなく私の御心のままに、人の言葉ではなく神様の御言葉に従って成し遂げていきなさいと命じておられるのです。2025年は私たちの教会が創立20周年を迎えた年であり、2026年は創立21周年となる日です。過去20年間がモーセの履物を脱ぐ従順の期間であったとすれば、今年からはヨシアの履物を脱ぐ従順の期間ということができます。これが2026年、今年の私たちの教会の標語、ヨシュア記5章15節に基づいて、あなたの履物を脱げと定めた理由です。過去20年の間、私たちの教会には大小さまざまな出来事がありました。しかし私たち皆が共に告白できることは、神様がここまで助けてくださったということです。イスラエルの民がヨルダン川を渡り、またエリコの城を打ち破ったからといって、カナンの地を完全に自分たちのものとしたわけでは決してありませんでした。各部族ごとにくじで与えられた土地を得るために戦わなければならず、その土地を得た後もカナンの価値観ではなく、神様の御言葉に従って生きるためにもがき続けなければなりませんでした。私たちも21世紀の大韓民国を生きる中で、教会は教会らしく、牧会者は牧会らしく、信徒は信徒らしく生きる道を誠実に歩み続けるなら、また20年が過ぎた時、私たちは再び共に神様がここまで助けてくださったと告白することになります。特に今年は私を含めた3名の共同担任牧師に対する信任投票があります。私たちの教会定款 第19条担任牧師の信任をの第1項には次のように定められています。新たに招聘された各担当牧師は牧会開始後1年を迎えるときに共同議会の信任を得なければならない。もちろんここで信任を得られなければ直ちに退かなければなりません。以前の定款にはこの内容だけがあり、一度信任を得れば定年まで務めることになっていました。しかし2024年の共同議会で可決された定款改正案である現行定款にはもう一つの項目が加えられました。信任を得た担任牧師は信任後7年ごとに共同議会の信任を得なければならない。この条項は私たちの共同担任牧師が定款改正委員会に要請して追加されたものです。私たち共同担任牧師自身も最後まで主の御前で履物を脱いだしもべとして仕えるという決断の表れです。私たちは2018年11月に共同牧会を開始し、1年後の2019年11月に信任を受けました。そして今年11月で信任を受けてから7年を迎えます。いよいよ私たちも第2期を始めることになるのです。今もなお韓国の政治、経済、社会、国防、外交などがどのように展開されるか予測できない状況にあります。特に下がる気配のない為替相場と終わりが見えないほど高騰し続ける不動産価格、アメリカの高関税政策などは国民の心を重く押さえつけています。国際的にも戦争の知らせは終止符を打つことができず、アメリカや中国をはじめとする兄弟国の自国優先主義政策はますます強固になっています。そのため今年2026年は多くの分野において2025年よりもさらに厳しくなることが予想されます。しかしそれでも私たちが希望を失わずにいられるのは大韓民国と私たちの人生を設立し御業を行っておられる神様が私たちと共にいてくださるからです。神様は日本の植民支配以降の曲折に満ちた大韓民国歴史の中で常に不思議な見てを持って働いてくださいました。ですから私たちの生活がどれほど厳しくあっても私たちは希望を持つことができます。また私たちの教会と私たち一人一人があなたの履物を脱げという主の御言葉に従って生きるなら、今年は名実ともに新しい年となり、私たちを通路として用いて私たちの家庭を新しくしてくださり、私たちの職場を変えてくださるでしょう。さらにこの地の教会をも変えていかれ、私たちの社会をも新しくしてくださいます。私たちを信じ、私たちに新しい一年を始めさせてくださった神様に感謝しつつ、周囲の方々とも新年の挨拶を交わしましょう。主の御前で履物を脱ぎましょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、今年も私たちの息を伸ばしてくださるだけでなく、私たちを信頼してくださり、新しい年を始める新年礼事礼拝を捧げることができたことを感謝いたします。私たちがこれまで生きてきた日々は常に容易なものではありませんでした。また新しいカレンダーをかけて新年を迎えようと決心しても、年の終わりになると思うように生きられなかったという重荷を感じることも告白いたします。それでもことあるごとに時にかなって摂理の御手を差し伸べてくださる神様を仰ぎ見、また全てを働かせて益としてくださる神様を信頼して、私たちは2026年の新年を出発いたします。 私たちの100周年記念教会を20年前に始めさせてくださり、今に至るまで導いてくださったことを感謝いたします。神様はモーセを召し、あなたの履物を脱げと仰せられ、彼をあなたのしもべとし、イスラエルの民をエジプトから救うための通路として用いられました。私たちの教会をもあなたのしもべとして立て、過去20年の間、このヤンファ人外国人宣教師墓園と韓国キリスト教殉教者記念館のために、また韓国教会と私たちの社会のために、主の通路として用いてくださったことを感謝いたします。イスラエルの民が約束の地に入るとき、カナンに入る直前に再びヨシアにあなたの履物を脱げと命じられました。それはカナンの地を完全に自分たちのものとするために、彼らの軍事力や経済力に頼るのではなく、神様に全面的に従いなさいという命令であり勧めでした。今年2026年に私たちの教会にあなたの履物を脱げという標語与えてくださったことを感謝いたします。今年から私たちの教会も新しい20年へと歩み出します。私たちの履物を脱ぎ、全く従順を持って神様に従うことができるようにしてください。教会は教会らしく、牧歌者は牧歌者らしく、信徒は信徒らしくあることを大切に守りながら、韓国教会200年へと向かう道を整えるものとしての歩みを誠実に生き抜くことができるようにしてください。また私たちの生活が苦しく厳しいように思える時にも、あなたの履物を脱げという御言葉に従うことによって、私たちの家庭と職場、そして私たちの社会がより健やかに立てられ、より新しくされますように、そして今年が私たちの皆にとって真の新しい年として耕されていくようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。